それでは奥穂高岳登頂と題しまして、新井先生から説教いただきます。
北アルプスにあります奥穂高岳という山、標高3190メートル、富士山北岳に続いて日本で3番目に高い山です。私が登頂した最も高い山でもあります。登山口はいくつかありますが、最も一般的なのは上高地、有名な観光地である上高地から唐沢カールという氷河跡を通って登るコースでしょうか。初日に唐沢カールというところまで大体登って、それで翌日登頂するというパターンが多いと思います。ただ人気はありますが、そう簡単に登れるところでもありません。特に頂上までの残り1時間というところには、大きな山小屋があるんですが、そこから最後の登りが少々危険を伴うためにザイルを出したりするパーティー、グループがあると途端に渋滞をいたします。滑落すれば大怪我では済まないという場所のだけに、ザイルなんて出すなよということももちろん言えず、渋滞すると、今度は時間の都合で登頂を諦めざるを得なくなるというようなことにもなりますので、みんな夜明け前から登ってまいります。危険な箇所というのは、天候が悪くなれば滑りやすくもなりますので、これもまた安全を優先して登頂断念という判断もしなければならない、そんなこともあります。つまるところ、高い山に登るというのは、日頃のトレーニングや装備を充実させるということに加えて、運のような要素も加わってまいりますので、さらにその上、私なんかは臆病ですから、なんか今日は嫌な気分だとか登りたくないと思ったら途端に登れなくなってしまいますので、なかなか予定通りに行くというものでもありません。かつてはこう麓からその山頂にたどり着くまでというのは、それこそ本当に大変な苦労があったと思われます。上高地にたどり着くまでもう大変だったでしょう。現在は途中に、そこまではバスで行くこともできますし、途中に小屋があって、小屋では食事も提供してくれます。お風呂もなければ個室もない雑魚寝をするようなところですが、十分に休めますし、ヘリコプターで牧歌、荷物をこう食料品とかですね、そういったものを、小屋で使うものをヘリコプターで荷上げするようになってからは、なんと3000メートルの山の上で生ビールを飲むこともできる。しかし昔は全て背負って登りましたので大変な苦労をしたでしょう。麓から離れた高い高山というのは信仰の対象にさえなりました。奥穂高岳はもちろん、すぐ近くに、その唐沢カールというところを囲むようにして北穂高岳とか前穂高岳というのもありますが、さらにはその先には有名な槍ヶ岳というのもございます。そこも全て霊山として、今でも信仰の対象になっております。頂上には祠が作られています。これは決して安全祈願が目的ではありません。山登りが趣味になるような、ずっとずっと前にそれらは作られていたからです。それに比べればどうでしょうか。現代は登山道も整備されていますし、小屋もありますから断然楽に登れるようにはなっているんですが、それでも登りながら思うんです。なんでこんな辛い思いを、しんどい思いをしながら山に登ってるんだろうかと。誰に強いられるわけでもなく、好きで登っておきながらそんなことを考えるのはおかしいとも思うのですが、登っている時にはそんなことをよく考えます。景色が素晴らしいからか、達成感や充実感を味わいたいのか。確かにそういうのはあるんですが、それならわざわざ山でなくてもいい。危険を犯す必要はない。重い荷物を背負って長い道のりを歩いて、時には岩にへばりついて、落石を起こしやすいようなところでは、たとえ指の先ぐらいの小さな小石でさえ 落とせば大惨事になってしまいますから、それもしないようにと注意しながら、緊張しながら足を動かしていく。エスカレーターはないかと、諦めて戻ろうか、ヘリで迎えに来てほしいなと、いろんなことを考えるわけです。希望ではなく本気でその時はそう思う。それでも歩きます。とにかく進む、登る。止まってしまったら前にも後ろにも進みません。降りられるなら降りればいい、登るなら登ればいい。どっちにしても一歩踏み出さないと目的地には到達できません。で、どちらに進んでもゴールは用意されているんです。実は頂上はゴールではありません。単なる通過点、目的地の一つでしかありません。ゴールは麓なんです。ですから嫌なら下山してゴールすればいい。嫌でも登り続けたいと思うなら頂上を経由してからゴールすればいい。そういうことです。ですから歩きます、登ります、一歩を踏み出します。父として進まないと思っていても、一歩踏み出すことを繰り返していけば必ず前に進みます。こんなのは無理だ、もう嫌だ、たどり着けっこない、そう思える状況であっても、実は一歩を踏み出すと当たり前のことなんですが、その分前進します。そして振り返ってみたときに、あ、いつの間にこんなに登ってきたんだろうと嬉しくなるんです。そんなことを繰り返しているとやがて頂上に到達いたします。何とも言えないし幸せな気分になります。ですからいい顔になります。ニコニコしながら景色を楽しみ写真を撮ります。この後に下山という最も危険で困難な工程が待ち受けているにもかかわらず、その一瞬の喜びを味わい尽くします。これは少しおまけのような画像ですが、冬、雪のある時に同じ山に登った時の映像です。ちなみにこの2人は下山時にここから滑落をしまして、滑落防止ネットというのを 前日に取り付けられたばかりのところに引っかかって一命を取り留めたという、そんなこともありました。奥に見えるのはこれが槍ヶ岳という有名な山です。ライチョウが出てくると天気が悪くなるというのであまり喜ばれません。で、これが、まあ、山頂の一部です。で、この一瞬の喜びなんですが、こんなの長くても10分15分しかここにはおりませんので、まさに一瞬です。でもそこにたどり着いたということは自信につながります。そこに至るまでの工程を振り返り、立ち止まったり戻りたくなったりした気持ちまで含めていろんなことを思い返していくうちに、結果的にそこに到達したことによってさまざまな意味での喜びを味わい知ることができている。これが自信になります。私の次男が小学校5年生の夏休み、この北アルプスの燕岳というところからお天正という山を通って槍ヶ岳に至る北アルプス表参道というコースを一緒に歩いたことがあります。登ったことがあります。残念ながら天候の悪化によって最終目的地の槍ヶ岳には到達できずに途中で下山することになりましたが、それでも道中ですれ違う大人たちには驚きとともに褒められもするし、同じような子供とすれ違った時には僕は自分の荷物を自分で背負っているという、なんか自分に言い聞かせるようなことをよく言いながら歩いておりました。同じような子供たちもいるのですが、同行の大人に荷物を持ってもらっているのがほとんどです。次男には自分の着替えなど最低限の荷物を背負わせていましたから、それなりの大きさのリュックを背負っていました。それが彼の自信になっていたようです。子供も大人も関係ない、一歩一歩の積み重ねが自信につながり、さらなる成長やあるいは挑戦の土台となります。行き当たりばったりややっつけ仕事で何とかかわしてきたというのとは違い、地道に積み重ねた自信というのはそう簡単には揺るぎません。勉強もスポーツも芸術もあるいは仕事もあらゆるものにおいて積み重ねた自信はより大きな実りをもたらす力の源になるということを私たちは知っています。しかしだからといって努力し続けられるかというと、実はそんなこともない。 あるいは努力したからといって自分が望むような結果を導き出せるわけでもありません。誰よりも練習を重ねたと自負しても、誰でも甲子園に出場できるわけではない。どんなに願って勉強し続けたとしても、誰もが京大に入れるわけでもない。どんなに熱心にプレゼンの準備をしたとしても、商談が成立するわけではない。私たちは努力をしても、それが私たちの望む結果に結びつくとは限らないんです。むしろ望む結果にならないことの方が多いかもしれません。でも誰にでも素晴らしい結果が約束された自信につながる土台というのがあります。これが神様、キリストという土台です。イエス様は私たちをその信仰を岩の上に建てた家に例えて話されました。通常家を建てるときにはまず基礎が据えられます。コンクリートの杭を打ったり、コンクリートを流し込んで成形したり、そんな感じで基礎を据えます。簡素な小屋や昔の住居などだと小石を敷き詰めたり、四隅に大きな石を置いて土台にしたりもいたします。要するに建物を建てるのは基礎の上であって、どこにでも建てられるものではありません。その基礎がとても大切なんだと昔から認識されてきました。簡単な基礎ならば、そこには簡単に柱を建てることができる。でもそこの柱を中心とした建物は、もしこれを揺さぶられるような出来事が起こると簡単に倒れてしまう、そういう危険が大きい。イエス様はここで嵐というものを想定してお話しくださいましたが、雨が降り風が吹き川が氾濫するなどの嵐になれば、家は流されたり倒れたりしてしまうだろうと、そのようにおっしゃいます。しかし基礎がしっかりしていれば、少々のトラブルに動じることはない。風が吹いて傾くとか、大水が来たからといって流されてしまうこともないだろうと。だから基礎は大事なのだと、そうおっしゃいます。そして私たちの人生において、基礎とは私の言葉を聞いて行うことなのだとイエス様は教えてくださいました。つまり信仰をキリストの上に立てるということです。イエス様は神様が使わされた一人子だ、そう信じ、この方こそ私たちの罪をその十字架の上で流された血によってあがなってくださり、私たちの汚れを清めて救いの門に導き入れ、永遠の命を約束してくださった方なのだということを信じるなら、私たちの人生は嵐に耐えるということです。この世の中にあるさまざまな困難、それは私たちに押し寄せる思い煩いであり、苦悩であり、時に私たちを悲しませ苦しめます。そして私たちを信仰から引き離そうとする力で私たちに襲いかかってまいります。もしその時私たちの信仰が中途半端なものの上に建てられていたなら、砂の上に建てられた建物のように嵐に耐えられるはずがなく、私たちは神様から引き離されてしまう。でももしその信仰が確かな土台の上に据えられていたなら、私たちを神様から引き離そうとする力、すなわち嵐に立ち向かうことができるだろうとイエス様はおっしゃいます。ではその信仰を私たちは地道に積み重ねていかなければならないのだろうかというと、どうもそうでもなさそうなんです。少々誤解を生む表現かもしれませんが、ここに問題にされているのは、上に建てられた建物ではなく、その土台のことだからです。私たちの信仰が建物だとするなら、建物は嵐、すなわちこの世のさまざまな困難や苦難、思い煩いにさらされたときに、倒れるか倒れないかが土台で変わると、こう言われているんです。ではその土台は何かといえば、私たちはキリストという土台にその信仰を立てているはずなんです。そう進められているんです。どこに立てるのか。そこが問われているんです。 私たちはキリストという土台の上にその信仰を立てていけと教えられているんです。この土台は私たちが作るのではない。神様が据えてくださったものだ。つまりこの岩のような土台は神様が世にくださった一人子であって、その上に私たちは信仰を立てることができるということです。この基礎は盤石です。誰が家を建てようと、その建物の土台がキリストならば、これは揺るぎないものとなると。この土台は私たちの努力でどうにか作り上げるようなものではないし、改良するようなものでもない。神様が全ての人に無条件でそのお与えくださった平等に使うことのできる土台なんです。ではなぜ砂のような土台の上に私たちが家を建てることがあるというんでしょうか。それはこの世の誘惑や思い煩いの家であって、私たちはそうした土台に家を建てるのは仕方がないことだと考えてしまうからではないか、そのように考えます。つまり私たちがキリストだと思い込んで、その実自分に都合の良いものを土台として、その上に自分の信仰らしきものを建てたとすれば、それは確かな土台でもなければ確かな信仰でもないということです。確かな信仰は確かな土台の上にだけ存在します。すなわちキリストに信じ従うという一点において確かなものこそが私たちの信仰なのであります。ですからこの基礎はすでに据えられていて、私たちが年月をかけて築き上げるようなものではありません。長年教会生活を送り続けたもの、今キリストに出会い信仰を育み始めるもの、皆キリストという土台の上に家を建てているいくんです。その上で私たちの信仰という建物は常に嵐にさらされているというその事実にも目を向けます。私たちを神様から、キリストから引き離そうとする力は常に私たちに働きかけてまいります。ですから私たちはこの土台につながり続けるためのその力を、知恵を求めます。本来ならそういうものは必要ではないかもしれません。すなわち私はキリストを信じますという確かな信仰があれば、ただそれだけで良いのです。でもその決断が揺り動かされようとするのですから、この土台につながり続ける確信を私たちは求めていきます。それが日々の信仰の決断や祈りという積み重ねなのかもしれません。信仰者は朝に言う祈りを捧げます。神様に連なっていること、神様の愛のもとにあることを確認していきます。御言葉に学び、キリストの生き方になろうと志します。この積み重ねがやがて私たちの自信になり、それらが積み重なっては崩れそうになるということを繰り返しながら、より確かな結びつきを得ていきます。ついにはこの世の何事にも揺り動かされないような確かな土台の上に建てられた家が家であることを確認できるようになっていくでありましょう。その積み重ねはまさに山に登るようなものなのだと思うわけです。気持ちよくニコニコワクワクしながら登る瞬間のその次には、恐怖と戦いながら乗り越えなければならないような難所にも出くわす、疲れ果て投げ出したくなるようなそんな時もありながら、とにかく歩き続けなければ到達できない、逆に言えば歩き続ければ到達できると信じてその一歩を踏み出します。大切なことはキリストという土台から離れないこと、キリストという土台の上に立ち続けることでありましょう。そうすれば何があっても私たちがいるべきところに神様は私たちをいつでも立ち返らせてくださるのだと信じます。お祈りいたします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。私たちがキリストという揺るぎない土台の上にいつでもいつまでもしっかり立ち続けることができますように、どうぞ私たちを支えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお前にお捧げいたします。 アーメン。